愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は愛媛大学医学部附属病院の横山正義病院長にご出演いただき、横山先生のプロフィールや研究テーマについてお話を伺います。
先ほどから少しお話しさせていただいておりますと、はいはい、ちょこちょこっと大阪弁が、
いやもうそのまま大阪弁です、
はい、そうですか、はい、もうでも愛媛は長いでしょ。愛媛はです
ね、33年ぐらいになりますかね。
それでもやはりあのお生まれになった大阪の地の言葉というのは、
いやあのね、最初はね、はい、あのなんとなくその洋弁にまあ違和感があって、大阪弁話すのもちょっと多少抵抗があって、はいはい、どっちかというとまあ標準語っぽく話してたんですけど、まあ訛りはもちろんありましたけどね、はい、でだけどね、もう大阪弁で喋るようになると楽になりました、ね、
やっぱり気にしない、
年がいくと、
はいはい、ああそうですか、うん、その大阪でお暮らしになってた子どもの頃っていうのは、はい、先生どんなお子さんでした？
ね、まあ自分では内向的だったかなと思うんですけどね、はい、はい、私はあの4人兄弟の一番下なんですけどね、はい、その3つ上の兄がちょっと変わった子どもでしてねいわゆる盆栽とか、そのサボテンとかね、
はい、
なんか植物であったり、あるいは昆虫とかですね、
はい、
そういうのが大好きな子供でしてね、で、まあ、それにその兄に引きずられたところあって、私もまあそういうのを一緒にしたりはしてましたね、はい、
じゃあ昆虫、虫取り、
ね、
夏なんかはもう山に行ったり、
はい、で兄は不思議なことになぜかしらね、はい、いろんな虫を、石をのけたらこんね、
はいはい、
こんなんがおるとか、山の植物なんかでもだから歩いててこれは何とか、ね、よく知ってるんですね、私は全然覚えれなかったですけどね、
はい、頼もしいお兄ちゃんですね。でも
そうですね、はい、
じゃあもう植物と生物のことが大好きで、そういった影響も、
まあ、多少はあったんでしょうね、はい、うん、多少はあったと思いますね、はい、
なんかお兄様は、うん、中学校時代には園芸部を作られたと。
そうなんですで3つ違いだったんで、はい、兄貴が卒業するときに、まあ、同じ中学に僕も入りましたから、はい、そうすると当時その園芸部なんていうとですね、ほとんど部員がいないんですよね。
そうです、中学生ですよね、なかなか渋いですよね。
兄貴がいなくなると同時に部員がいなくなるんで、はい、その顧問の先生からお前やれって言われてで1年生の時からいきなり部長になってですね
兄弟で継承していて、でも先生としても、はい、その3年間といいますか、この続いた いい具合で園芸部ができてたんじゃないですか。
ま
あ、じゃあ
そうですね、はい、でその文化祭で夏の間に、
はい、
私、まあ、陸上もしてたんで、練習の帰りにですね、はい、水をやって、で文化祭で発表するというのはね、3年間それをしてましたけど
すごい
だけどおかげでなんていうんですか、
はい、
陸上をなかなか休みづらくてね、
はい、
菊の水やりをするんだから。
そうですよね、はいはい、じゃ両方ともにこういい相乗効果といいますか
ですね、はい、その陸上も兄も陸上してたんで、それでまあ自分もしたみたいなところがあってですね。
じゃあお兄様の影響というのは、はい、
ありますね、やっぱりね、
いろんなところに、
はいはい、
今さっきちらっと聞こえましたが、菊の水やり、
はい、
秋の文化祭はやはり菊の出品でいらっしゃる。
そうそうそうなんですよ、
はい、いいですね、ちょうど季節的にも、
は
い、
そうそうそう、
あら、じゃあもう本当に体力面も充実して、はい、そしてこう情緒面もかなりその頃に、
まあ、まあ情緒面はどうか知りませんけど情緒面はどうか知りませんけど、ただ今から思えばその水やりなんかは大変でしたけどね、大変だけど面白かったですね。
うん、
で毎年その文化祭の時に発表するんですけどね、
はい、
やっぱりその出来のいい年と悪い年があってですね、
そうですよね、
出来の悪い年はなんとなくね、気まずい思いをしながら発表した記憶はありますね
そういう中学時代をお過ごしになって、はい、そしていざ、まあ、高校を卒業して大学に行こうとした頃に東大紛争が。
そうなんですよね、
1969年、昭和でいうところの44年 頃ですか。
はい、まあちょうど卒業すると、まあ私は工学関係、まあ機械というかそういうのがしたいなという気もありましてね。
あ、先生いろんなところに興味を持ちだったんですね。
それでその工学関係に行きたいなと思って、はい、うん、まあ、東大受けるかどうかはね、その、はっきりは決めてなかったですけど、
はい、
ただ試験がなくなった時に高校の先生にどうしようかと言ったら、もう今年は分からんから勝手に決めろって言われて
先生いい時代ですね
いい時代もうそれで、まあ、たまたま母親が薬剤師でして、はい、で、まあ、薬剤師だった関係もあって医学部に行ったらどうということですね。それで阪大の医学部受けましたけどね、はい、
地元がいいわで阪大の医学部なかなか行けないです、はい、で大学時代はその、まあ、いろんなご縁で医学の道に進んできたのかと思いますが、はいはい、その時はどういったことを中心に学んでらっしゃったんですか。
どっちかというとですね、はい、入った当時はその学園紛争の影響もあって、ほとんど、授業がなかったんですね。
当初は、当初は最初の、は
い、でその半年間はいつ始まるかわからないし、しかも授業がない、
はい、
でそのまま、陸上の部活と麻雀ばっかりしてたらですねなんか頭が、麻雀頭になってて、ある日突然来週から授業が始まるようで始まったんですよ、
はい、
そしたらもう教科書を見ても、
はい、
なんかね字面は覚えるんですけどね、頭に全然残らないんですよ。
あららら、
リハビリに 2,3 週間かかった記憶がありますね大阪でその外科医を、
うん、
外科医になるつもりでしてね、
はい、
決められなくて、決められなくて最初麻酔科に行きましてね、でやっぱり決められなくて一般外科に行ってですね、う
ん、はい、
でまあその当時まあ、家内が、
はい、
大学の同級生でして、でまあ結婚したんですけどね、うん、卒業してから、で彼女が松山の出身で、
はい、
阪大の時のその泌尿器科の助教授をしてた竹内先生と言われる先生が、
はい、
初代の愛大の泌尿科の教授だったんですね。でその竹内先生に阪大の助教授時代に、まあ家族の病気のことでちょっといろいろ相談したりしてましてね、
はい、
でこちらに来られたというんで挨拶に来たんですね、ちょうどそのたまたまその直前になんかポストといいますかね、
はい、
一つ空いたというんで来ないかということですね、
はい、
なんか人の縁って分かりませんよね、はい、
あら、いろんなご縁があって、
それでこっちが来てから泌尿器科始めたっていうか、
はあ、そうですか、はい、で泌尿器科のご専門になられて、
はい、
初めは水腎症という、
はい、
これは腎臓が腫れる症状だそうですけれども、
はい、
その研究を主に行っていた。
そうですね、腎臓の通過障害といいますかね、当時まあ、尿路結石ですね、はい、医師尿管結石とか腎臓結石の患者さんが多くて、はい、その時にその腎臓の働きがやっぱ悪くなると、
うん、
でそれをどうにかその解析したりあるいは治療したりする方法がないかというんでね、研究してました。で当時は非常にその水腎症の患者さんも多くて、
はい、
でまあ私らもそういうのをしてみたいと思ってずっとして、うん、してましたね。でそういう研究の過程で、まあドイツに留学する機会がありましてね、
はい、
でただその、まあ、水腎症の研究も一段落 してましたんで、はい、でドイツに留学してからはその腎臓がんですね、
はい、
腎臓がんの研究を、してました。
腎臓のがんというのはまた他のがんとも治療の方法が異なると伺ったこと。
そうですね、腎臓がんというのはちょっと特殊な、
はい、
性質があって、体の中の免疫力といいますかね、うん、免疫の働きがかなりがんの進行であるとか、
はい、
あるいは治る率とかそういうことに影響すると言われてます、まあ、そういうちょっと変わった性質があるんで、
はい、
その治療であるとか、あるいは抗原といいましてね、そのがんの細胞が持ってる正常の細胞と の違う、
うん、
まあ、表面に旗を立ててるわけですね、はい、そういうその旗に当たる部分の研究とか、それを分離したり、うん、あるいはそれに対するモノクロナル抗体といいましてね、
はい、
そこを認識するようなタンパクを作る、まあ、そんな研究をしてましたね、はい。
人のその免疫系っていうのは自分の細胞かどうか、その旗でこう見分けて、
そう、そういうこと、そうです、はい、
自分の味方っていうか、はい、自分の細胞の旗は攻撃しないんですよね。
そうですね、はい、
でなんか違うぞというやつは攻撃していくんですか。
は
い、
だから人の細胞はみんなそれぞれ個人個人違う旗を立ててるわけですね、はいはい、でだから移植して他人の臓器を入れると、それに対して自分と違うということで攻撃しますよね。それが拒絶反応ですね。で、がんになりますと、
はい、
自分の元々の旗と違う旗が立つことがあるわけですね、
はいはい、
必ず立つというんじゃないんです、立つことがある、でもしその立ってる時にそれを自分の体が排除できれば、
うん、
これが免疫、
そうですね、
ですよね。だから、はい、体の外から入ってきた細菌であるとか、うん、ウイルスとかをやっつけるのと同じように、うん、がん細胞をやっつけれたら免疫、うん、療法ということが成立するわけですね、
ドイツに留学した際はマインツ大学に、はい、留学してらっしゃということなんですけれども、はい、その時も新しい手術の方法、まあ、当時としてはその画期的な手術法であったという代用膀胱という、
そうですね、はい、
これも持ち帰っていらっしゃったということです、
はいはい
はい、この代用膀胱というのはどういう
ものなんですか。まあ、膀胱というのは袋ですよね、
はい、
袋の内側に腫瘍ができます、はい、それを内側から削り取るんで、うん、あんまりこう根が深くなるとですね、膀胱に穴が開くわけですね、
そうですね、
だからそういうふうな、はい、段階になるともう膀胱を取らないと治療できない、治せない、
はい、
で膀胱を取ったらあとどっかにおしっこ溜めないといかんわけですね、あるいはどっかに出さないといかない、
はい、
でお腹の中に腸を使って袋を作って、でそこに、まあ、管を通して取るというのが、はい、それが代用膀胱という手術です。で今はそれを尿道につないで、うん、
はい、
尿道から元のように排尿するという手術も今は広がってます、
うん、
だからそういうふうな手術の一番元になる手術の一つですねがこのマインツで開発した手術でして、はい、そういうのを、まあ、向こうで習ってきたと。
そして現在は膀胱がん化学療法ですとか、はい、がん抑制遺伝子の研究を行う一方で前立腺の手術そして内視鏡や腹腔鏡手術など臨床にも力を入れていらっしゃるというお話ですけれども、はいはい、次週はですね医学部附属病院の病院長としてのお話もお伺いしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き医学部附属病院の横山正義病院長にご出演いただき、病院の運営方針や今後の展望について伺います。お楽しみに。